説教予定と発見小宮山剛牧師。
今日パウロとシラスの2人は現在のトルコの国にあたりますピシディア州のアンティオキアという町に行って福音を述べ伝えることになったわけです。そして安息日にユダヤ教の会堂に入りまして、そこで行われている礼拝においてパウロが説教をいたしました。パウロが語ったのは旧約聖書から解き明かして、聖書の預言している救い主がイエス様であるということ、そしてそのイエス様は人々に拒絶されて十字架において処刑されたけれども復活をされたこと、そしてそのイエス・キリストを信じることによって救われるということを語りました。そのところ私たちはすでに読み進めたわけであります。でこのパウロの語った説教が大変な反響を読んだわけであります。今日の42節を見ますと、人々は次の安息、つまり来週の安息日の礼拝にも同じことを話してくれるようにと頼んだと書かれています。まあ、これはまた同じことを話してくれっていうのはですね、なんか話が難しくてよく分からなかったからもう一度聞かせてくれという意味ではなく、大変この心を打たれ感銘を受け非常に喜びにあふれたから、今度はみんなを連れてくるからもう一度同じことを聞かせてほしいと、まあ、そういうことであります。でパウロとバルナバは、パウロとバルナバですね、43節に書かれていますけれども、その最後に神の恵みのもとに生き続けるように進めたということであります。この神の恵みのもとに生き続けるように進めたというところですけれども、この恵みという言葉であります。これはキリスト教信仰の非常に中心的な考え方であります。恵み、それは報いの反対の言葉であるとも言えるでしょう。恵みというのは無償であります。祝福を受ける資格がないのに神様が祝福をください、それを恵みというわけです。古い言葉では恩寵という言葉にもなります。つまり自分は神の祝福をいただく資格が何もないのに、にもかかわらず神様が一方的に憐れんで祝福をくださる、これが恵みであります。反対にこの報いというのはですね、例えばこの罪の報いとして罰が与えられるということです。こちらは一般的に、一般的であると、この社会はいわばそのようなことで成り立っているとも言えるでしょう。信仰で言えば神様に背いたのだから当然罰が与えられると、神様を信じない神様に逆らった、その報いとして罰が与えられる、祈りが聞かれないのも当然である、救われないのも当然である、それはあなたが神の祝福を受ける資格がないから、それが報いだと、こういうことになるわけです。しかし恵みというのはそれとは反対であります。神様の祝福を受ける資格がない、神様に逆らって歩んできたにもかかわらず神様が愛し祝福をください、これが恵みであります。なぜそういう恵みということになったかといいますと、それは前回のところでも語られていたわけですけれども、イエス様が私たちの代わりに私たちの受けるべき報いを受けてくださった、それが十字架であります。イエス様が私たちが受けるべき罪の罰を代わりに受けてください、 私たちを救ってくださった。それゆえに私たちは神の恵みに預かることができる。資格がないにもかかわらず神様の祝福を受けることができる。それはそのイエス様を信じることによって、ただイエス様を信じることによって恵みをいただくことができる。これがキリストの救いであります。パウロとバルナバは神の恵みのもとに生き続けるように、そのキリストにおいて現れた神の恵み、その中で生きなさいと、このように語ったわけであります。さて、そうしますと次の週ですね、次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたと書かれています。まあ、ほとんど町中の人がというと、アンティオキアの町の全住民がというふうに読めますけれども、まあ、そのようなことはあまり考えにくいので、ここで言わんとしていることは、男も女もユダヤ人も異邦人も、あらゆる地区に住んでいるあらゆる年代のあらゆる階層の人がという意味であろうかと思います。まあ、その、まあ、いずれにしましても多くの人々が次の安息日にはパウロとバルナバの語るこのキリストの福音を聞こうとして集まってきた、そういうことであります。で、そのようなところを読みますと、私どもはですね、まあ、今日のこの時代も、例えばこの教会でも、同じキリストの福音が、喜ばしい知らせが語られているはずなんですけれども、ほとんど町中の人が集まってきたというような形で人々が集まることはない。これは一体なぜかと、このようにこう思うのではないかと思います。なぜこの時の人々は、そのキリストの福音を聞いて、多くの人々がそれを聞こうとして集まってきたのかということであります。まあ、これはいろいろ考えられるわけでありますけれども、やはりこの多くの人々が救いを求めていたということが言えるだろうと思います。まあ、もっと言うと、まあ、当時のと現代の違いはですね、この当時の人々が、まあ、救いを求めて、特にこの地域の人々が救いを求めていた時代であったと、こう言えると思います。それは人生が今よりもずっと短いわけですね。先年東教会に伝道礼拝に来てくださった大友先生は、旧約の時代ある研究によると、人間の平均寿命は35歳ぐらいであったというふうにこうおっしゃっていました。まあ、非常にこう短い人生ですね。この日本におきましても戦前は人生50年と言われたわけであります。そのようにこの短い人生、そしてひとたび病気が流行ればなすすべもなく人々はバタバタとこう死んでいくしかない、まあ、運命のようにですね、思っていたわけです。まあ、そういう中で救いを求める、そういうことがあっただろうとまず考えられるわけです。しかし考えてみますと、これは現代もあんまり変わってないはずなんですね。まあ、寿命が伸びたといっても、人生50年が人生80年になって、まあ、30年ぐらい伸びただけの話でありますし、ある病気が治るようになってもまた他の病気が現れてきて、人間が必ず死ぬということは何も変わらないわけです。しかも現代人が抱えるストレスは古代人が抱えるストレスとから減ったかといえば、決してそんなことはなくて、むしろ逆に言われていることは、現代人が抱えるストレスというのは非常に大きいものがあると言われるわけであります。じゃあなぜ今の時代は福音を聞くために人々が道を求めて集まらないかということになりますが、 やはりその原因の一つに、現代はですね、気を人々の気を紛らわすものがこのように氾濫しているということができると思います。まあ、ちょっとこの暇になればですね、暇でなくてもこのテレビのスイッチをひねれば、お笑い番組、バラエティーショー、あるいは興味を引く番組が何チャンネルもこう映るわけです。またそれに飽きたといたしましても、インターネットを開けばですね、それこそ自分の興味関心を引く情報というのは、まあ、数えきれないほど氾濫し、近頃の若者はテレビも見ないでインターネットを見ているとよく言われますけれども、まあ、それぐらい私たちの人間のですね、気を紛らわせ、また一時この心を面白くし、興味を引きつけるもので溢れているわけです。でそういうことによって、現代人はやはりこの気を紛らわせている、まあ、気を紛らわせているだけに過ぎないわけですね。問題の本質は何も変わっていないわけであります。しかしその古代と現代と比べてやはり変わっているのは、そのように人々の一時的な不安や不満を解消するような、そういう気を紛らわすものであふれ返っているということが違っているだけの話であります。それに比べますと、この当時は、聖書のこの時代は、まあ、夜になれば暗いランプしか部屋にはないわけです。テレビもラジオもなく、インターネットもない。自然にこの静かな暗闇の中で自分自身と向き合う、人生というものを向き合わざるを得ない、問題の本質と直面せざるを得ない状況がそこにあるわけです。そうしますと、この自然にこの神であるとか宗教であるとか、そういうものに思いがいくと、まあ、そういうふうにこう言うことができるだろうと思います。それが理由の一つである。まあ、そういう意味で言いますと、現代人が幸せで古代人が不幸だっていうのは全く逆で、むしろ古代人の方が幸いではないかとさえこう思えてまいります。さて、いずれにいたしまして、それはさておきまして、次の安息日、ユダヤ教の街道にはパウロとバルナバの聞く語るその福音を聞こうとして、町中の人が集まってきたと。ところがそこで意外な出来事が発生いたします。それがユダヤ教徒の反発であります。まあ、45節に、しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬みと書かれていますが、まあ、ここをユダヤ人と日本語に訳すのが私はふさわしいとは思わないんですね。というのは、イエス様を信じてユダヤ人もたくさんいるわけでありますから、それは43節を見ると分かります。だからユダヤ人とこう言ってしまいますと、ユダヤ人がみんなそうであるかのように読めますので、私はこれはユダヤ教徒はとこのようにこう読み替えているわけでありますけれども、つまりこのユダヤ教徒はですね、このパウロとバルナバに反対したと、口汚く罵ったということがそこに書かれています。しまいには迫害したということが終わりの方に書かれています。で、本来ならこのユダヤ教徒は旧約聖書をよく知っているわけですから、その旧約聖書の預言として来られたイエス様、旧約聖書の預言の成就として来られた、それがメシアイエス様だという、このパウロとバルナバの語るそのメッセージ、真っ先に受け入れて信じてもいいはずであります。ところが、このユダヤ教に固執する人々が反発し、反対し、口汚く罵ったと書かれている。これは一体どういうわけだということでありますけれども、聖書はですね、この45節に、しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬みと、妬んだと、妬みのゆえだと書いているのであります。 この妬みは一体何だろうか。一つにはどこか他から来たパウロとシラスが語るそのイエス様が人気を博したということへの妬みがあったかと思います。もう一つはですね、この妬みというのはパウロとバルナバが語るこの福音がそのイエス様を信じることによって救われるという、そんなに簡単に人間が救われるということへの妬みがあったのではなかろうかというふうにこう思うわけであります。というのはこのユダヤ教徒は自分たちは旧約聖書に記されているモーセの律法、そしてモーセの律法に基づいてユダヤ教はまあ事細かな戒律ですが、それを作り出してきたわけです。でその神の掟を守ることによって救われるとこう信じて歩んできたわけです。だから自分たちは一生懸命こう努力してきたわけです。神の戒律、厳しい戒律を守るよう一生懸命努力してきた、そして救われようとこう歩んできた。ところがこのパウロとバルナバの語るこの福音というのは、いやそういうことによって救われるんじゃなくて、ただ私たちの救い主イエス・キリストを信じればよい、それだけで救われるというんですから、これは自分たちが今まで一生懸命努力してきたことは一体何だったのかということになるわけであります。自分たちの努力が否定されるようなそういう印象を受けたであろうと思います。救いのために戒律を守ってきた、努力をしてきた、掟を守ってきた、その努力は一体何なのか、そんなに簡単に救われるものなのか、ましてやこの誠の神も知らなかったこの異邦人たちがただイエス・キリストを信じ、イエス・キリストというものを信じただけで救われるとは、そんなことがあっていいのかというような思い、そこからの妬みではないか、まあ、そんなに簡単に神の国に行けてしまうということへの妬みであります。そういうものがあっただろうと思います。それでユダヤ教に固執する人たちはパウロとバルナバに激しく反対をして、そしてついには、まあ、あることないことをこの町の異邦人たちに吹聴したんでしょう、二人を追い出すことになるわけであります。でそれに対してパウロはバルナバと共に勇敢に語ったわけです。そしてここが教会の一つの転換点になるわけでありますけれども、それまでのユダヤ人、神の予言の成就を待っていたユダヤ人中心の伝道から異邦人、つまりユダヤ人以外の民への伝道へと大きく舵を切ったのがこの今日の箇所であります。さてこの中で48節でありますけれども、そこに異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した、そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと書かれています。永遠の命を得るように定められている人は皆とこう書かれておるわけです。でこのことはですね、永遠の命を得るように定められているっていうことは、つまりこれはイエス・キリストを信じるということとイコールなんですが、イエス・キリストを信じる、それが永遠の命を得るということだということがここでまず分かります。そして次に、永遠の命を得るように定められている人と書かれている。つまり、あらかじめイエス・キリストを信じると定められて、この定められたというのは誰が定めたかといえば、もちろん神様が定めたということになるわけでありますけれども、神様があらかじめ イエス・キリストを信じて永遠の命に入るように定めておられるとこ読めるわけであります。でこれは神学的な議論、神学の議論で言えば予定説というのであります。つまり神様はあらかじめ神イエス・キリストを信じる人を定めて予定しているという考え方であります。でこれを突き詰めていきますとですね、伝道をする必要はないということにも行き着いてしまいます。なぜなら神はあらかじめイエス・キリストを信じて救う人を定めて予定しておられるということになれば、ね、今伝道なんかしなくたってその人たちは救われることになるんじゃないかということになるわけであります。でそれなのにこのパウロとバルナバは遠く海外に出かけていって伝道している。これは一体どういうことなのか、矛盾じゃないか、そういう疑問が一つ出てまいります。それがもう一つは、永遠の命を得るように定められている人がいるってことは、じゃあ定められていない人もいるということになるわけで、つまりこれは救われる人と救われない人があらかじめ神様決めておられるということにもつながりかねない。そういたしますと、これはいろんな矛盾が出てくるわけであります。キリストは救いのために定められている人だけのために十字架にかかられたのかという矛盾であり、また第二ペテロに書に書かれていますように、神様がすべての人が悔い改めて救われるよう忍耐を持って待っておられるという言葉とも矛盾をしていくことになる。一体これはどういうことだろうかとこう思われてくるわけですけれども、まあ、そういった難しいことはさておきまして、一つここでヒントとなることといたしまして、内村鑑三がですね、このキリスト教問答という小さな著作の中で書いていることを引用したいと思います。まず問いとして、まあ、ある人を想定して問いを発するわけです、まあ、それまでに問答があるわけですが、まあ、そこは省略いたします。問い、それはそうといたしまして、救われる者、救われない者が初めから決まっているといたしますれば、伝道の張り合いが至って少ないではありませんかという問い。それに対して答えとして、それは決してそうではありません。私ども予定を信ずる者は信者を作るために伝道はいたしませんが、しかし信者を発見するためには熱心を持ってこれに従事いたします。そうして伝道は信者を作ることではなくして、すでにあらかじめ作られたる信者を発見することであることは、長くこの御業に従事した者の疑わないところであります。主は救われるべきものを日々教会に加えたまえり、使徒言行 6:2-4-7、これが伝道成功の兆候であります。まあ、こういう記述があります。すなわち内村鑑三によれば、伝道とは神が救いに定めた人を発見する喜びであるというのであります。こうして伝道ということが人間の技ではなく神の技であることになり、神に栄光を期すことになるわけであります。そして救いに定められているというのは、この時のペトロとパウロとバルナバの働きを通してこの時救われることが定められていたと、そのように信じるべきかと思います。他の人は、信じなかった人はもう滅びて地獄に落ちることが定められているというのではなくて、この時のパウロとバルナバの伝道によって救われるように定められている人が信仰に入った。パウロとバルナバは神があらかじめ定めておいてくださったその救いに至る人を発見し、その喜びに満たされたということになろうかと思います。他の人には別の時が定められていると、そのように信じたいと思います。だから滅びに定められている人が言うということではない。 救いというものが神様中心の御業であることを言うための定められたという言葉であります。いずれにいたしましても、神がイエス・キリストを信じるように定めておられる人がたくさんいる。私たちはまだそれを多く見出していないかもしれないけど、実は定められている。先ほど申し上げたように、現代は神を求めるということにおいては決して良い時代ではないかもしれません。人々の気持ちを紛らわせるものが氾濫しているわけです。それゆえに伝道が困難な時代だと言われるわけであります。しかし神様から見れば決してそんなことはないということになります。依然として神は救われる人を多く、そして救われる時を定めておられる。そのことを信じることができます。そして内村の言うように、すでにキリストを信じるように神が定められた人を発見する喜びを共にしてまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたは御霊の働きをもってパウロとバルナバを持ち、まだ福音を聞いたことのない人々に述べ伝えさせ、そしてあなたがその時信じるように予定されていた人を起こされ、あなたがそのような収穫を与えてくださる喜びに伝道者は満たされました。感謝いたします。どうぞ私たちもそういった喜びに満たされるものであるように、隣人の救いのためにますます熱く祈るものであらしてください。秋を迎えました。どうぞ全国全世界の教会の働きをあなたが祝福し、救われるものを日々増し加えてくださいますようにと願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。